クザの耳汚し。
劇団ロウヒネのボーカル吉郎です。
別の領事です。
じゃあ本日も、うん、米八そばで撮ってますね、うん、なんだ、軽く近況的なやつ、
うん、
なんかね、やっぱりリスナーさんが食いに来てましたよ。
ああ、そうね、
うん、なんかね、なんて言えばいいんだろう、後で知ったんだけど、やっぱツイッターで言ってくれて、
うん、はい、
声かけてよって感じなのさ、言ってよって感じ、
ノーレスポンス。
いやでもあのめっちゃ喋ったわけ、めっちゃでもないけど結構喋ったんだけど、
うんうん、
後々かってさ、そのツイートでその人がね、どれシャープ子さんもつぶやいてくれたと思ったんだけど、
うん、
ないな、ごめんなさい、見つけられません、
はい、
でも、いらっしゃってました。本当にありがとうございます。リオさんだったから、いつも心に太陽さんです、
うん、
なんか知らんけど、なんかあの合わせでさ、
はい、
この俺の地域ね、地元、うん、米初そばがある地域で、
うん、
あの祭りがあったわけよ、夏祭りみたいな、
あ三区祭り、
三区、あ、こっち合わせ三区って言うんだけど、うん、そこの祭りがあって、そこにあの米初そばの、
うん、
あれ出したわけ、
ブースじゃない、
ブースじゃない、割引券、あれ抽選会とかやったりするから、その時にあのお願いできませんかみたいな感じで来るわけさ、
はい、
だから5000円ぐらいだったかな、
うん、
出したんだけど、
うんうん、
なんかその利用さんだったかな、
うん、
今探しきれないから、そういう利用さんだと思うけど、あの割引券狙ってたけど当たりませんでしたみたいな連絡もあってさ、吉野さん髪が立ってませんでしたみたいな、風呂入っていってるからいたんだみたいな、どの辺の人なのみたいな、この近くの人なのかね。
あ、お祭り行ったんだ、吉野さん。
うんうん、
行った。
あそこ行ったらやっぱいろんな人なのね、うん、なんか昔のよく知った顔の人とかさ、怖いね。
あのさ、
うん、
本当極端にさ、うん、その同級生のさ、
うん、
あの顔と名前が全然覚えられない人なわけ、俺。
よしは？
うん。だからもう怖くて声かけられないよな。あの、あれこの人あの人かなって、うんうんうん、たまに思うってかあるじゃん。
うん、
だからもう名前とかさ顔とかもう曖昧すぎてさ、
もうそれ俺もさ、俺もめっちゃ悩んでるわけ、
うん、
俺はよ、だから俺は幼児とちょっと違うんだけど、
うん、
俺は昔の人をめっちゃ覚えてるわけ、
全く覚えてんじゃん。
あ、そっか、
全く覚えて
る。昔の友達とか同級生とかは、
うん、
はあの比較的めっちゃ覚えてる方だわけ、
うん、ほうほう、
新しい人が全く覚えてるんだけど俺、
あ、
新しく知り合
った人、最近っていうか、
そ
う、まあ、
最近知り合った人が全く覚えきれないから、だから逆にもう本当に言うようにしてる、すいません、もう本当に忘れたくてみたいなことも言うし、なんつうの、酔った時とか一番ひどくて、
あ、まあ、のだったらな、
酔った時にはよ、
うん、
酔ってる時にこの喋ることで一番もう言うようと思ってるの俺は、
うん、
これ俺今日のこと絶対何も覚えてない。
あ、もう先に言う、
言っとくけ、うん、もうちょっと結構飲んでるからって、うん、俺もうあんま飲んでなくても忘れるから、この酒飲んだら、
あ、
記憶なくなるから、もう先に言ってるわけ、
うん、
でそれ言ったことをもう忘れるさ、ね、何もかも忘れるわけ、うん、
はい、
でお店によ、最近よ、久々に来たなっていうお客さんが来たわけ、
うん、
この人とはお店に来て人あんまり喋ったこともない、全くないわけ、
はい、
そのお客と従業員としてしか喋ったことがなくて、うんうん、いらっしゃいませと、
うん、
ソーキそばですねと、ありがとうございます、うん、お会計700円になります、
うん、
で、ありがとうございます、またお願いします、
はい、
この会話しかしたことないわけ。
あ、
その人がある日俺にめっちゃ話しかけてきたわけ。
お
う、どうも、先日はどうもみたいな感じで、
あ、お店以外で、
おう、いやいや、お店に来た時、
お店に来た、
久々に来た時に、
お
う、あ、先日どうもって、はぁみたいな、え、なんですかみたいな、俺は ほら前ほら滝丸滝丸って居酒屋あの俺らの同級生がやってるお前あっちであのあっどうもお話ししてあのすいませんねみたいな一緒に飲みましてみたいな本当ですかみたいなすいません本当に全く覚えてなくてみたいなそれからその人来ないんだけど
いやいやそ
すごくないこれ
いや なんで覚えられ
ないの何にも覚えてなきゃえそんないつもこの毎回来てたあのお客さんと
別に
一緒あなたと一緒に飲んだんですかあれみたいな
えでもそうでしょ声かけたんでしょこういう話とかしたってことでしょその居酒屋で
うんしたらしい
全然覚えてない
何にも覚えてないあ親密な話かどうか分からんけど多分印象としてはあの時よあの思い出しその人が言ってくれて思い出したのは、うん、ワールドカップの日だったわけ日本戦で夜10時とかだったかな、
うん、
で家のテレビがめっちゃもう受信が悪くてさ NHK のでこんなん見てらんねえと思ってでそれで居酒屋行ったわけそれでテレビついてるからそこで見てたわけその日だったらしいわけだからあの深くは話してないんだけど挨拶をしてるわけあどうもみたいな多分やったんだぞあ
のいやそれは覚えてますよ
でじゃあ俺は覚えてないんだもん
じゃあ普通は覚えるよ
飲んでたんです ね,
ね
でサッカーも別に覚えてないしね
見に行ったが
見に行ったけど別に 何も覚えてないしね今っていう感じなんだけど大丈夫かな俺
いや大丈夫じゃないと思うよ
マジお前全部覚えてんの
いや全部は覚えてないけど何があったかとかは分かるよ大体
前も言ったかもしれないけど毎日俺記憶ないからね夜
あそう俺記憶なんかいいんだよ俺
嘘つけお前どっちが違うんだよお前友達の名前は覚えてない
あの出来事の
最近起きたことは覚えてるってことでしょ多分
まあそう
過去の記憶はないんでしょ不思議なことに過去のことは全部覚えてる
わあれ
なお前とかね
2回は失敗してるからもうそれはあっても
何を失敗したの
だから俺の友達昔の友達と思って声かけたら全然違う人だった
それ目もあるよなお前のな 目の悪さもあるな
あそうそうそう
あそれでしょ
つながった
つながった
超目悪いんだよ
お前目悪いよお前
大体さ小3ぐらいからもう腸は目悪くなり始めて
でもその時メガネかけてないでしょ
かけてない俺メガネかけたのがあの免許取りに行くっつって、
うん、
教習所で初めてこれじゃあの運転できないからっつって、
うんうんうん、
友達のメガネ分取って
友達のメガネで行けた
行けた
やばいだろ
友達のメガネ借りて借りてっていうか
さすがだな
ちょっと分取ってさ、
うん、
でそれで
友達のメガネで強制なあこれね
え強制
友達のメガネで見えるようになったの
だ今考えたら見えてないんじゃないかな第一段階落ちたからね俺ね
免許のね
免許第一
段階あそっかそっか要するにあの
いや見えてはいるけどなんか
多分相手要するに教授そのドライバーっていうかあのあっちの教授所の人は面接官っていうかあの偉いさんは眼鏡かけてるからもう大丈夫だろうとしか思わんから
うんかな目の検査とかなかったか
ないあるんじゃない
一応なんか見えてはいたけど、うん、度が合ってなかったとかなんかその
いやそう分取ったからだから
分取ったから人の眼鏡だから距離感とか
いやバカだろよマジ
でだから小多分4から高3までだから見えてない状態あんま見えてない状態で生活してたから、
うん、だから勉強もできなかった
ここは見えなかった
やばい、
ここは見えなかったから、
まあ、それ1段階も落ちるよな
そうそうそう
でマジ俺は2段階落ちたから
落ちるよな難しいよ
あ仮面落ちたんだよなもう恥ずかしくて恥ずかしくてもう本当にあの時
はあれは言えないよな
そうでしょって
友達にない
やまあ言ったけどねそれはもうあの時はもうぶっちゃけ文化だからぶっちゃけないとよ、うん、ダメだっていうのはもう一応分かったから
ああそっか今繋がったわ
目だよお前の目が悪
い当時の記憶がないのは映像として残ってないんだね画像としてね
そうだねそうです 全部がモザイクがかかってる
んですよ。ちょっとぼんやりしたんだ。
ぼんやりしてんだ。やっぱりちゃんと見えてないとさ、
覚えられないよ。
でまあ、つう感じで、すいません。
ヤクザ話。
ヤクザ話に戻りますね、今回は。前回のヤクザ史から続きいきますね。銃がすごいみたいな、武器がすごかった、
まあ、
話終わったけど、
米軍から
パクれるから、パクリ放題だから
取ったからね。
で昭和49年1974年10月26日の琉球新報において、新聞ね、沖縄の、米軍からの見届け文も合わせると、今民間地域に出回っている米軍用弾銃は約800丁前後、という内容の社説が掲載されたと。ちなみに同年における極竜会、これは沖縄のヤクザの組織ね、極竜会の構成員は推定で800人前後、全員が1丁ずつ持ってるという状態なんですね。続いて、復帰後にまことしやかに言われていたことに、沖縄では警官より暴力団が銃を所持している。
もうあれなんだね、
銃だね、
拳銃文化なんだね。
拳銃文化だね、ドスじゃないんだよ
ね、
仁義なき戦いで、なんかイメージとしてはなんかドスをなんか持ってんじゃん、違う。昭和51年1976年に沖縄県警が暴力団アジトから押収した武器は、手榴弾22個、単銃18丁、300連発の機関銃やマシンガン7丁、弾丸は7783発。もう皆殺し、
もう
皆殺
しアウトレイジじゃん。
アウトレイジだよ、アウトレイジのワンだよね、
あのワンの、
ワンの
事務所ね、襲撃したやつだね。
事務所、ああ事務所、そうだ、あこれ持ってくる、あれ喫茶店じゃなかったっけ、
なんかあの事務所です、このバンバンバンバンバンってこの立ったまま何発も撃たれるし、
ね、あああれ待ったな、喫茶店でさ、たけしがさ、こう顔洗ってる時に、ドーンって手榴弾で落とするわけ、その時に、なんだみたいな、なんか顔すんですよ。あれがね、イケてるんですよ、なんか、なんだ今の音みたいな、なんか冷静な顔すんですよ。確かにこんなするだろうなって。続いて、昭和51年4月に宜野湾市普天間署に留置されていた極竜会組員が、仲間が外部からこっそり銃を差し入れて、その銃で警官を脅し脱走する事件が発生。やばいね、
なかなかだね。
なんかほら今逃げてるあの大阪のやついるんじゃん、あなんか1000万ぐらいなんか仕入れた、強奪できたみたいな話あったな。
あ、そう、
なんかその車の中に1000万ぐらい入ってたのが盗まれたのって、そっちじゃないかみたいな、
あ
どんどん金が増えていくみたいな。
な、何逃げてんの、
ん
何したの、人殺し
交換とかそういうやつだったらしいけど、でもあなんかよ、なんつうの、ちょっとアウトブレイク、アウトブレイクじゃないんだっけ、プリズンブレイクか、ちょっと見てたんで、俺見たことないけど、なんかよ、このテレビで報道されるこの、なんつうの、逃げるまでのこの過程っていうのが、よく見てるなみたいな。
プリズンブレイクを。
プリズンブレイク俺も見たことないけど、そういうのに影響を受けたんじゃないかなみたいな。すごくなんか些細なことをすごい全部メモしておいて、そこからなんか脆弱性をこう一点突破で見つけるみたいな。なんか一見関係なさそうな情報を全部こう集めといて、
脱獄のために、
うん、多分その中で、まあ、関係あるのばっかりだとは思うんだけど、なんとなくイメージとしてよ、何でもとにかく例えばなんか変な話、こっちにゴミが落ちてるってことは、
はい、
なんか霊感的な察しの良さがあると思うわけ。
あ
こっちにゴミが落ちてるってことは、この今見回りしてる警官はあの緩いなみたいな、
はは
いうふうな考え方をしてるような気がするわけ。
あ、
なんか最近の報道でもこのなんかメモが見つかって、そのこの当番のやつの、あの名前に丸がついてなくて、そいつの なんか見回りは緩いみたいな意味だったらしいわけ。だからなんかそれも全部とか、なんかお腹痛いって言って病棟に行くまでの間にこう全部見てどこが弱いかとかもやってたらしいわけ。行動によって、ね、
じゃあもうあれだ、本当計画、計画というか、
もう練って
練っての、
うん、と思う。だからなんかいやこう感心したらダメだけど、なんかやっぱり観察力とあって察しの良さとか、
でもだもう好きなんだろうね、ちょこういうさ、やることが
どうなんだろう、必死さ、必死なんだけど、
なんか必死というかもうちょっとゲーム性感じるね。
あ、感じる、
うん、なんか
頭悪くないんじゃないかな、
うん、こうやったら絶対出れるとかさ、
うん、うちのほら下名さんのさ察しの良さみたいな、うん、ほらあのこっちの風向きが潮の風向きがこう変わったから、うん、漫画倉庫のここにあのブーツが置いてあるっていう
あ
の
この意味は
分からんけど、こ前ちょっと話したけど、ね、この風向きが変わって欲しいブーツがあって、
うん、
でそのブーツがなかなか見つからないんだけど、うん、あのほらうちのカンナさんが欲しかったブーツがね、でシャナさんがあの風向きが変わったなと、全然違う、あの港にいるときに、
うん、
この風向きだと、こうこうこうでこのブーツはいらなくなるから、
うん、
その暑いからなのかよくわかんないけど、なんかこの連想ゲームだけ、連
想ビッグデータってことでしょ、
ビッグデータ、うん、これ全部こうこうこうでこれ全部転がってこの中古屋さんのよく行く漫画倉庫っていう中古品とか売ってる、うんうん、古着屋さんのところの
あの棚のあそこに、
棚のあそこにある
ある、うん、行ってこいって
ある、
あれちょっと怖かった、
あれはねすごい、まあ、そういうなんかこの察しの良さがあると思う、 あいつにはダメだけどね、続いて、はい、昭和52年1月には自衛隊員の手引きによって航空自衛隊知念分屯地かなから MI カービン銃8丁が盗まれる事件が発生。この事件に関して、この事件に関連して極竜会中堅幹部ら6名と自衛隊員1名が逮捕されたと、
うん、
続いて暴力団抗争による銃撃射殺事件は昭和52年、1977年がピーク。極めつけは同年8月10日極竜会組員が抗争中の竜神会のアジトを襲撃した際には警備中の機動隊員を狙撃して、その後事務所に手榴弾を投げ込んだと。なんか手榴弾投げ込むっていうのはなんか本土で あったのかね。
あるんだよ、
あるか、うん、なんか映画とかの影響って結構こっちから来てないかなと思うわけ。
あ、
沖縄のこの手榴弾投げ込まなくない普通。
あのどうやった、ソナチネでさ、
うん、
映画のさ、
うん、
手榴弾じゃないけど、手榴弾かな、爆弾投げ込むっていうか、爆弾をあの敵の役立事務所に置いて、
うん、
こうバーって走って逃げて、うん、ボーンみたいな、
あったか、
うん、シーンがあったし、
で そこ沖縄じゃん、それ、
そうそう、舞台沖縄で、うんうんうん、
あ
ったね。
で続いて、その際の極竜会組員の言葉、行ったから幸に来るさいや、これ怖いよね、
うん、幸、
行ったから、これ幸にって書いてあるけど、
うん、
行ったから幸に来るさいやっていう言い方だわけ、
うん、
お前らから先に殺すっていうんだこれ、
ああ先にってことね、
うん、行ったってのはお前ら、
うん、
行ったから、
うん、
サチンっていうのは先に来るさいや、
うん、
殺そうなみたいな、
うん、
意味なんですよ、まあ、行ったからサチン来るさいやのセリフと、同年翌日の沖縄県警の斉藤、部長の、しかし今後は暴力団が発砲したら射殺しても構わないとの発言は全国のヤクザ業界を震撼させたと。まあ、それだけすごかったってことなんですよ、もうとにかくもう警察も関係ないと、
うん、
なおこの機動隊員狙撃案件に関して当時抗争相手だった上原組の秀吉組長は、 わしら警官をまともに撃つなんて極竜会のようなバカな真似は絶対にしないとコメントしていると。あとはまあまあもろもろあって、まあ昭和53年から抗争が沈静化するっていう話なんですね。でまあこれもうめっちゃ激しい抗争だったらしいわけですよ。とにかくこの時はまだ俺たち生まれてないからよくわからないんだけど、これねまあ戦湯って言われてたらしいわけね。沖縄には有名な言葉があります。言葉っていうかこれあの佐渡山豊の歌らしいんだけど、あのフォークシンガーの沖縄の、なんかねこれね多分トゥーヌユーって読むと思うんだけど、トゥーヌユーからヤマトゥヌユー、ヤマトゥヌユーからアメリカユー、こういったトゥーヌユーというのは唐の世、唐の世界、唐というのは
中国ね、
中国です、そういう貿易してたじゃん、なんだっけ、なんとか貿易、琉球王国の時には、そこからヤマトヌユー、これ薩摩侵攻なんですよ、薩摩が攻めてきて沖縄もと、まあ、攻められて、まあ、ヤマトヌユーになってた、ヤマトっていうのは、まあ、沖縄以外の日本っていう意味ね、
そうだね、
でヤマトヌユーからアメリカユー、これは戦後の話ですね、やっぱり、ね、第二次世界大戦の後にアメリカに統治されるというみたいな、まあ、そういう言葉があるんですよ、でさらにその後もヤクザによって戦の湯になったと、戦よって書いて戦の湯ね、でもこれでまあ唐の湯、唐の湯、唐で思い出したのはこれ前も言ったかもしれないけど、沖縄ではゴキブリに唐ビーラーって言うでしょ。
あ、言うね、
言うでしょ、言うでしょ、これなんでかっていうと、この唐は中国の唐の唐だわけ。
あ、そうなんだ、
で元々ゴキブリっていうのは平べったいからヒーラーって言われたわけ。
あ、そうだね、ヒーラーって言うね。
でも唐から来たでっかいやつ、
あ、
これが唐ビーラーらしいね。
あのでっかいやつはそっちから来たの
みたいな話を聞いたことがあったから、唐ビーラーの唐っていうのは
唐の、ね、
中国の唐らしい。
あ、中国のヒーラー、
で俺これもめっちゃもうちょっともうテレビで見た話で、いやそれは嘘だろって思ったのがあるんだけど、リューチェル氏がね、リューチェル氏が、リューチェル氏は、何ランドの出身だっけ。
チェルチェルランド、
チェルチェルランドの出身じゃん、まあさて沖縄じゃん、でそのチェルチェルランドではゴキブリのことをトービーラーって言うと、でなんかこのエレベーター乗ってる時にマネージャーだかなんだかがこのまボタンを押すわけですよ。でその時に開いた瞬間に閉まる時に、ゴキブリが入ってきたから扉ってリューチェルさんが言ったのって、
ってた、
そしたらマネージャーが開けると開く押したんで扉を、
扉ってことだよ、
でどうしたんですかみたいな、でまた私はもごもごしてるし閉まるじゃん、でまたあの扉開けるから扉って言ったらまたあのマネージャーが開くと、絶対嘘だわこの話これ絶対嘘ついたなみたいな、
あの世代扉って言わんよね、言う、
俺らの世代でも言わないな、
扉あんま言わないな、
俺はもうお母さんとかがだよ、お母さんぐらいが扉って言います、ゴキブリのことを。あの話はね俺絶対嘘ついたなと思ったの、ユーチューブ氏は、沖縄の人はみんなわかると思うその雰囲気を。では続いて、まあ、こうやって、まあ、ヤクザの組織は離合集散を繰り返し対立構想を繰り広げた、第一次沖縄構想、これは1961年から62年でこのコザ派と那覇派が衝突した後、コザ派が合わせ派とヤンバル派に分裂、那覇派からも普天間派が分かれていくと、四つどもえみたいな感じなんですね、でここで出たのが合わせ派
ね、
これはもうもちろん俺らの地元ですよ、
地元、
もう俺の地元、幼児は一応住所的には高原だけど、俺はもうまんま俺はもう合わせなんですよ、住所も、でこの、第二次沖縄構想が始まります、1964年から66年、他の3派から攻撃された合わせ派が壊滅、残った3派の中でも、第三次沖縄構想で普天間派が攻撃を受けて解散し、結局那覇派とやんばる派の2派分立状態に落ち着いたって感じね、でこの話ちょっと、 面白いっていうか、もう少し詳しく書いてある本があるのでそれを引用します、うん、これは戦後ヤクザ抗争史っていう本があって、うん、Google でちょい読みできたので、うん、さっきも言ったように合わせ派対ヤンバル、うん、あ、合わせ派対ヤンバル那覇普天間連合軍なのよ。
ヤンバル
那覇普天間、
あ、じゃあ合わせがもう、もう全部敵に回して
る、敵に回してるって感じになってるわけ、うん、
合わせ派ってなんかすげえなんか残酷って言うよね。
あ、そうなんだ。
すげえ武闘派だったみたいな。
あ、そっか、
合わせ派ね。
合わせ派がね、うん、で、この、まあ、これが第二次沖縄戦争、
うん、
沖縄抗争、
うん、
合わせ派対ヤンバル那覇普天間連合ね、
うん、
で連合の方は米軍のもう米軍の手榴弾拳銃マシンガンを揃えて合わせ派の資金源である遊技場を急襲、めっちゃ襲ったらしい。でさらに、コザの歓楽街で合わせ派の幹部キャンセイチが襲われ重傷を負う、同年8月ヤンバルグループの2人と合わせ派の幹部3人が普天間の路上で凄まじい殺し合いを起こす。その結果追い詰められた合わせ派は42年1月解散宣言して事実上壊滅したと。もうなんかこの字面だけもすごい凄まじい殺し合いを起こすとか、うん、これねいいんですよ。これ今書いてたこの、合わせ派のキャンセイチがヤンバル派の、やつに刺されると、うん、これねヤンバル派の上原秀吉に太ももを刺されたんだって、
うん、
でこのキャンセイチ組長ね、
はい、
一時期そば食いに来てたんですよ、うちに。
あ、そうな
の。俺もこれ調べてて分かったんだけど、うん、来てたんですよ、
うん、
お母さんが言ってたわけ、あれ、ああ死ぬ大事な
親分だよ、
親分老みたいな言ってたわけ、うん、で木のいいおじいちゃんみたいな感じだったんだけど、
うん、
よくそば食いに来ました夫婦で、
うん、
奥さんもすごい優しそうな人で、うん、でもなんか奥さんが先に死んで、うん、その後ちょっとボケちゃってって話聞いたけど、まあ、まだ生きてるはずだけどね。でこの人のこの 組が、
うん、
なんとなんと尾藤中学校の真ん前正門の真ん前にあったらしいわけ。
お
組事務所っつうの。
ほうほうほう、
うん、だからお母さんも見た、お母さんもその尾藤中学校出身、尾藤中って俺らの出身の中学校じゃん、お母さん、うちのお母さんもそうだわけ、
うん、
だその当時中学校帰ってる時にもうめっちゃもう警察官がもうパトカーバンバンで、もう来た日があったらしいよ。だからこの時なんだよ多分、
あ、構想が、
構想の時なんだと思
って、
ね、続いて1970年になると沖縄の日本復帰が現実を帯びるようになる。これはまあ沖縄がつまり、アメリカに統治されてるから、うん、なんつうの、まあ、植民地的な感じか、
うん、
まあ、パスポートがないと沖縄には来れないような日本、他の日本の人はっていう感じだったんだけど、まあ、これが、撤廃されるっていうか日本が本土に復帰するということが現実を帯びるようになり、本土暴力団の進出を阻止するために沖縄連合極竜会、後の極竜会として一旦は統一された。しかしその後も組織内の争いは絶えず第四次沖縄抗争で、山口組が進出、
うん、
1983年にも第五次沖縄抗争が勃発していると。で1990年に沖縄極竜会が分裂、これを機に第六次沖縄抗争、これは1990年から92年に発展し、暴力団員のみならず警察官や一般人までも巻き添えで殺害される事件が発生した、
うん、
これを機に暴力団対策法が制定された。1992年により極竜会、沖縄極竜会の両団体とも暴力団対策法の定める指定暴力団となったと、
うん、
この時からはちょっと記憶があるわけ。この1990年から92年に、
う
ん
うん、これ中学校ぐらいだからですね、こちら。
いやもっと下だと思う。
もっと下？
小6小5ぐらいだと思う。あ、一応多分12歳だから、
あ、小6、
90年が92年っつったら10歳から12歳でしょ、したらまあ5年4、5、6ぐらいでしょ。 これはねちょっと記憶があって、やっぱりその中野町周辺には行くなとか、
あ
中野町って地域があって、そこがやっぱり今でも多分あると思うんだけど、その、うん、ね、中野町小学校の超近い近くなんだけど、うん、事務所があったりしてさ、
うん、暴力団
90年から92年が第6次沖縄放送だった、
うん、92年で中1とかじゃん、
一応まあ中1で、その 2,3 年前だったらほら小6とかでしょ、そっから始まってるから、
あのだからうちらの同級生のさ、お父さんがそうだったじゃん、
ああ双子のね、
そうそうそう、
あの男の双子の、
そうそう、
うん、
でクラスと一緒だったのね、
うんうん、
でテレビでその暴力団のさ、うん、この抗争事件の、
うん、
あのニュースがあって、
うん、
でそこに何人かヤクザ映ってたんだよ、
うん、
で なんちゃらなんちゃらとかこうドラ何人かドラヤクザドラってるさ、そのシーンがあって、
うん、
で次の学校でさ、昨日見たかヤクザ あの、うん、ニュースって言ったら、あ俺の親父だよ
だからあれ面白かった、だからそのお父さんのなんか、なんか引き出し開けたら、
うん、やっぱ一人一丁なん
だ多分ね、15入ってたとかちょっと関係ないけど、こいつこのヤクザの息子のみんな入り浸ってたじゃん、ヤンキーどもが、
ああ入り浸
4時行ってた、
これは2回ぐらい、
俺もそこまで行ったことないんだけど、うん、まあ、俺はもうほぼ行ってないって言う、俺ヤンキーじゃないからさ、うん、ヤンキーどもは行ってて、でほらこのポッドキャストによく名前だけ出てくる A 君ね、
はい、
俺の友達の、うん、あいつなんかまあヤンキーだったから行くわけですよ、
うん、
してね、それで隣の家のね、
うん、
あの風呂場を覗こうですよ、あいつらは。わかる？
あの時なんかね、覗きが流行ってたんだ
よ、
ね。
覗きが流行ったんですよ。
流行ってたね、
でそのエグが見たのはね、うん、こう隣の家に覗いたらね、風呂場をね、
はい、
まあ、お姉ちゃんが、
うん、
自分よりちょっと上のお姉ちゃんが、うん、こうあのお風呂入ってて、
うん、
ちょうどあのこう大事なところ洗ってるところだったらしいんだけど、
うん、
こうあの。タオルをさ、あの前後ろに持って、あのあのなんつうのこの動き、
縄であの、ね、やるやつ感じでしょ。
そのあのこの右手と左手に皆さんあのタオル持ってくださいね。
うん、
棒状になりますね。
うん、
これ足左足でまたいでください。
で
その股間に上げますと、
ゴシゴシ
ね、それでゴシゴシゴシとやってたと。まさかそんな格好で女の子が体を拭いてるあの洗ってるなんて思わなくてショック受けたっていう話を言ってたね。
マジでショックだね。
それわちょっとね、どうなんだろうねこれ。そんなことしてる人やっぱいるんだもんね。まあいいや、まあそんな感じね。で。この沖縄極竜会、
うん、
この昔のね組織図とか見るとですよ、あのね理事長補佐っていう、まあ偉いんだかなんだかわからない、うん、まあポストがあって、この役職のところにね、
うん、
長山聖光っていう名前があるんですよ、これ親戚なんですね、
まあ、
これマジかこれあの僕は長山って言うんですけど、
うん、
あの沖縄では結構珍しいと思うんだよ、
うん、
あまりいない、まあいるか、
ね、
一応長山っていう名字はなんかなんつう の、 あの内地でさ東京行った時に、うん、沖縄出身なんですよ俺って言った時に、
うん、
あの名字行ったら一番がっかりされる名前っていうかさ具志堅とかを期待してるわけですよ、内地の人は、
そうだ、ね、
でも長山ってあうち長山って言うんですよって言ったらもうめっちゃがっかりされるわけまあそれぐらいの、まあ長山って名前なんだけど、これ永久の永に山って書くんですよ、
うん、
長山陽子の長山、長い山じゃなくて、
うん、
永久の永に山、一応ちゃんとあの家系図見るとなんか周囲の侍だったみたいなんだけど、
あ、まあ、もっと
たどると、たどるとまた九州とかに行くのもあるかもしれないけど、わからんけど、
うん、
でまあそこのまあ沖縄の組に長山一家っていうのがあるんですよ、
はい、
そこの組長ですね、
お
長山聖光さん、
うん、
中学生とか高校生の頃だったらほら親戚がヤクザっつったらもう超興奮すると思うけど、みんな言いまくると思うけど、まあ別どうでもいいね。一回だけあったけど、これも話したことあるけど多分こっちで、
うん、
全然普通のおじいちゃんって感じで、
うん、
まあ、でこれまたこれもまた前に話したことあるんだけど、
う
このベイヨップ多分前マッシーと喋ってる時の話なんだけど、うんうんうん、その当時ね、うん、この戦後、まあ、ベトナム戦争当時に、
うん、
米軍人と恋に落ちた女性がいて、
はい、
それは、まあ、俺の親戚なんだけど、
うん、
で恋に落ちて落ちたんだけど、このベトナム戦争行ったわけ軍人は、
うん、
でも帰ってきたらこのベトナム戦争のよく後遺症ってあるじゃん、 あれでもダメになって強制送還的な感じでもう帰らされたわけアメリカに、うん、それからもう会えなかったわけ、うん、でもその時その女性はね、うん、身ごもってたんですよ。でそれで子供できて、でももうずっと会えないじゃん、
うん、
で生まれた娘がアメリカに留学することになったんで、
うん、
その時にもう速攻電話帳をあっち調べて、
うん、
お父さんの名前知ってるから一応お母さんが聞いてるから、で何個か名前があって、うん、その中の1個かけたら、うん、ドンピシャでお父さんだったんだって、
う
ん、でそれ会いに行って、うん、でもうお話しして、
うん、
人も今いろいろあって、うん、もう連れ帰って今一緒に暮らしてます。
お父さんを、
うん、そのこの恋に落ちた女性の兄貴が、
はい、
あの長山一家の組長です。そうなんですよ。そうなんですよ。そういう感じです。
なんだね。
だから本当に狭いなみたいな沖縄って。ヤクザをウィキにこの親戚のおじさんの名前が書いてあるって。親戚っても超近い、俺からしたらお父さんのいとこかな多分ぐらいの感じ。俺のお父さんのいとこぐらいの感じだと思う。でもこの多分よ、多分だけどこれもまたちょっと前話したけど、中野のマサーっていうさ、
うんうん、
うちのおじさんがいるの、はい、俺のお父さんの兄貴ね、
うんうん、
多分うちのお父さんの兄貴この中野のマサーはね、
うん、
多分なんだけど、
うん、
この極力の組織図にあるやつらの、
はいはい、うん、
多少親分的な感じがあったんです多分。
入ってはいないものの、
何か教えてくれないんだけど、なんか沖縄に入れなくなって埼玉に逃げたんだよ。
ああ、じゃあなんか
あった。なんかあったんだよ。うん、で今はもう本当に昨日におっちゃんだけど、もう沖縄にさ、なんか例えばうちの親戚のなんか法事とか祝い事とかあった時に帰ってきた時は、
うん、もう
ヤクザが接待しますから。
ああ、やっぱじゃあ
それ、うん、親分が車出してお帰りっつって、観光してくれるらしいから。そういう関係なのかよく分からない。そういう感じです、
うん、
以上かな、
はい、
これで沖縄のヤクザ史終了です。長々と失礼しました。まあそんなのがあるわけですよ沖縄には。うん、ちょっと長くなりましたね、うん、そういう感じで終わらせていただきます、
はい、
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご活動ご要望などお願いいたします。
はい、
じゃあ次は雑談でも取って日本酒でも飲みながら行きましょうか。
はい、
お願いします。じゃあまたいずれ。
はい、
クザの耳汚し。